The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news.
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
年が明けましたね。2011年迎えることができました。感謝します。今日も、御言葉から、恵みを受け取っていきたいというふうに思います。我が家のですね、一番下の豊かの話なんですけど、また登場しましたね。ごめんなさいね。ちょっと素晴らしい洞察が含まれてますので、聞いてくださいね。豊かですね。彼はあさって誕生日を迎えるんですけれども、あまり話が関係なかったですね。その豊かなんですけど、最近ですね、こんな質問をね、してくるんですね。こう自転車に乗ってたりすると、いろんな質問をしてくるんですけれども、こういう質問をしてくるんです。天国っていうのはどこにあるのかな？近くにあるのかな？これ素晴らしい質問だと思いませんか？皆さんどう答えますかね。天国はどこにあるのかな、近くにあるのかな、どう答えようかなというふうに思ったんですけれども、こう答えましたね。近くにあるといえば、近くにあるというふうに言うこともできるだろうし、遠くにあるといえば、まあ、遠くにあるような、あるということも言うことができる。まあ、豊かにはちょっと難しいねというふうに言ったんですね。そうすると豊かはこういうふうに言うんです。じゃあ天国と地獄は近くにあるのかな、それとも離れてるのかなっていうふうに言うんですね。なんかあんまり考えてないように見えるんですけどね、いつもなんかいろいろ頭で考えてるみたいですね。いろんなこと考えてる。天国と地獄か、しようかなと思ったんですけどね。まあ離れてるって言えば、こう東と西ほど離れてるっていうふうにも言えますしね、あるいはこう隣り合わせにあるって言えば隣り合わせにあるっていうふうに言えるかもしれないね。でも難しいねっていうふうに言ったんです。皆さんならね、どういうふうに答えるでしょうかね。 So、I'm sorry to speak about our、youngest son Joshua so many times recently, but、let me allow to speak about him、the conversation with him、I think there's a good insight in our conversation、Joshua asked me this question recently. Daddy, where is heaven? Is heaven near? Well, you know, I was surprised how much he was thinking. He was using his brain, although he doesn't look like. And so I said, well, probably we can say that heaven is near.But at the same time, we can say that probably heaven is far also, like as if east and west are far away. Then he asked me this question. Then, are heaven and hell near? Or are they far? So I said, well, probably we can say that heaven and hell is near, located near, alongside each other. But at the same time,heaven, we can say that heaven is far away as east and west are far away. That's hard to explain, but if you were me, how would you explain to Joshua? 今朝の、聖書の箇所にですね、この神の国という言葉が出てきますね。
In today's passage, there is a word, the kingdom of God.
14節ですけれども、聖書を見ながらですね、ご一緒に、この15節を、読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた、はい、神の国は近づいたというふうに言っているわけですけれども、ここにこの神の国は近づいた、神の国という言葉が登場しますね。この神の国っていう言葉なんですけれども、神の国ということを見なかったことにして、聖書の中にどのぐらい登場すると思いますかっていうのがね、質問だったんですけれども、今日ねこれ壊れててね、ジュエルさんにやってもらってます。 はい、68回と出ましたね。So how many times is the word King of Heaven in the New Testament? The answer is 68 times. 結構多いでしょ、神の国という言葉なんですけども、じゃあ神の国って、ね、一体何のことなんでしょうかね。神の国。 Then what is the kingdom of God?最初の意味はですね、よく我々が考える意味だと思うんですけれども、それは天国という意味ですね。天国という意味です。御心にかなった者たちがこの地上での歩みを終えて、そして召されていく場所です。聖書を読むと、そこがいかに素晴らしい場所なのかというのを読むことができますね。神様がおられる場所。神様の身元にあって、神様の愛、力が満ち溢れているところです。神様の慰め、平安、喜び、そういう神様の平安、喜び、愛、そういうものに満ち溢れている場所、それが天国です。天国というのはまさに神の国と言っていいと思います。けれどもですね、実はこの神の国というのは天国の中だけにあるんではないんです。今朝はこの新たな1年を迎えるにあたって、この神の国ということについて少し掘り下げて学んでみたいというふうに思っています。 So the first meaning of the kingdom of God, we usually think about that is heaven, the place the faithful believers are drawn up as we complete our journey on the earth, the place God is with usAnd God's love and power are fulfilled, and the peace and love and joy are fulfilled everywhere. That is heaven. And heaven is exactly the kingdom of God. That is correct. But the truth is, the kingdom of God is not limited. It's not only in heaven. So today, as we begin this new year, we'd like to study a little bit more deeply about this kingdom of God.私たちがこの地上の生活において神の国を体験できるんですよという教えを、神の国の福音、神の国の福音というふうに言います。イエス様の伝統、イエス様のこの福音というのはですね、この神の国の福音を述べ伝えることにあったんだと言っていいと思います。神の国が近づいた、別の言葉で言い合わすならば、すでに神の国は来た、ということなんです。神の国が近づいたということは、別の言葉で言い合わすならば、すでに神の国は来てるんですよということです。 So the teaching we can live in the kingdom of God on this earth right now is called asThe gospel of the kingdom, of God's kingdom. So Jesus' evangelism was to proclaim this good news of God's kingdom. So the time has come. The time has come. The kingdom of God is near. In other words, the kingdom of God has come.預言者イザヤもですね、神の国の喜びについて次のように預言しています。イザヤ書の35章のところですけども、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。こう予言した、その通りがイエス様によって実現したということですね。ことごとく実現したんだ。ですので、これまで、このずっと言われ続けてきた、近づくだろう、という未来形がですね、これから来ますよ、近づきますよという未来形が、イエス様が来られたことによって近づいた、来たんだという完了形になったということです。別の言い方をするならば、神様が計画された救いの時がイエス様によって満期を迎えたんだということを言っていいかと思いますね。 All the prophecies were realized by Jesus.
it will be near. And that future tense is, was changed to the perfect tense. The future tense was changed to perfect tense. It has come near. It has become near by Jesus coming. In other words, the time of salvation God has planned reached maturity by Jesus coming. イエス様は別の箇所でこういう御言葉も語っておられます。これをご一緒に読んでいきたいと思いますね。ご一緒にどうぞ。
私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。
はい、ここでイエス様言われてますね。神の国はあなたのところにも来てるんですよ。つまりイエス様は、神の国というのはあなた方から遠く離れた場所にあるんではないですよ、遠く離れた国であるんではないですよ、神の国に住むために天国に行くのまで待つ必要はないんですよ、神の国の方からすでに私たちの方まで迫ってきているんですよということなんです。ですから今日の福音書ですね、マルコの1章のところでイエス様が言われておられるのは、だから各々の心を改めて悔い改めて神様のもとに帰りなさい、そうすれば今この地上においてもすでに神の国に住むものとなれるんですよ、神の慰めを受けて神の平安喜びに満たされる、神の保護に、を受けるものになれるんだ、そのことをイエス様が言おうとしているわけです。ですから、イエス様の教えというようなですね、福音、イエス様のことを信じれば、死んだ後に天国に行くことができるんですよというだけの教えではもちろんないですね。そうではなくて、福音を信じればあなたがまず変えられますよ、あなたが変えられることによってあなたの周りにおられる方々も変わっていきますよ、そしてそのことによって神の国が実現しますよということなんです。その結果、神の国がそこに生まれていくんだということですね。
I didn't put on the PowerPoint, but Matthew 12:28 says, "But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you." The kingdom of God has come upon you.So Jesus is saying the kingdom of God is not located in a far place. In order to live in the kingdom of God, we don't have to wait until we go to heaven someday. The kingdom of God has come just beside us. So in today's passage, Mark 1:15, what Jesus is trying to say is, so now repent and return to God.Then you can be already a citizen who can live in the kingdom of God on this earth right now. The teaching of Christ is not just a promise. If you believe in the gospel, you can go to heaven after you die. Instead, if you believe, you are changed first, you're transformed first. Because of that, the people around you are changed also.As a result, the kingdom of God is born there, right there. That's what Jesus is teaching about.
ここまでですね、イエス様がこの神の国をの福音について述べ伝えたという話をしました。ですけれども、それはこの言葉によるものだけではなかったですね。印によってそれを示されました。印を持って神の国の福音について述べ伝えられたということです。イエス様は目が見えない方々の目を開いたりですとか、足が歩けない方々を癒したり、あるいは悪霊に疲れている方々を治したりですね、あるいは死んでいる人たちのことを治されました、蘇らせました。ということはどういうことかというと、神様が驚くべきその愛と力を持って私たちと一緒にいてくださるんだということを私たちに示してくださったわけです。そしてその印を見て大勢の人たちがイエス様のことを信じたわけです。 So Jesus proclaimed the gospel of the kingdom of God, but that was not
only limited in his words, but also in his signs.
Jesus opened the eyes of the blind man, healed the crippled man's legs, and released the heart of the demon-possessed, raised the people from the dead. So he proved to the people with his tremendous love and power that God is with us. So seeing these signs, many people believed in him.
そしてこの印ですけれども、このような印を見ることが許されているのは2000年前にイエス様といたそういう人々だけに限られたことではないですね。今生きている私たちにとってもその印を見ることが許されています。イエス様は祈ればそれを聞いてくださる、生きておられる方ですから、私たちが祈るときにもちろんイエス様がその神の国の印を見せてくださるというふうに約束してくださっています。実際に水戸キリストの教会でも私たちたくさんの奇跡を去年も見ることができたと思いますね。その奇跡を私たちたくさん見せてくださっているというふうに思います。
So actually seeing the sign of the kingdom of God is not limited for those who lived in the same period when Jesus was alive 2000 years ago. Jesus is alive and he promised that he would listen to our prayersSo we living currently are also allowed to see the miracles, to see the signs of the kingdom of God. And I think, in fact, we meet the church experience so many miracles through our prayers so that we could see God is alive and God's love is with us.
けれどもですね、この神の国というのはこのような奇跡の起こる場所だけに限られているんでもないということなんですね。祈りが聞かれることなくですね、病にある方々が天に召されていったっていう現実があります。神様はどこにおられるんだ、神様の愛はどこにあるんだ、というような、この真っ暗闇なところで神様に問い続けたことがありますね。けれどもそのような時、そのようなところでさえもまた神の国があるということなんです。
However, the kingdom of God is not only located in the place the miracles happen. We have experiences that the people who are in illness drawn up to heavenregardless of our prayers. And we have called with our dark hearts that where is God? Where is God's love? But in such moments and in such places, there is still a kingdom of God.
パウロにはですね、この体を痛めつけるトゲがあったっていうふうに聖書は言っていますね。パウロはそのトゲを取り除いてくださるようにということで神様に何度も何度も祈ったということが書かれています。けれどもある時神様から、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだということを、そういう答えが神様から返ってきますね。結局祈りは聞かれなかったということなんですけれども、パウロはこれを聞いて納得します。そして次のように言っていますね。 一緒に声に出してパウロと共に宣言したいと思いますね。一緒に読んでみましょう。
キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、無力、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストに満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。
アメン。パウロは神の国の秘密を知っていたんでしょうね。どんな状態にあったとしても、どんなに深刻な状況の中にあったとしても、神の国の中に住み続けることができるようになったということなんだと思いますね。
Paul says that he had thorn in his flesh and
He said that he has pleaded with the Lord many times. But one day God said to him, My grace is enough for you. For my power is made perfect in weakness. After all, Paul's prayer was not listened, was not heard, but he accepted that and said this. You speak of that, let's read that out together. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. So I think as Paul realized the secret of the kingdom of God, he has lived in the kingdom of God already, no matter what circumstances are, and no matter how serious the situation is.
時には祈って病気が癒される、病気が治るなんていうこともあるかもしれませんけれども、病気は治ってもいずれまた別の病気になるかもしれません。最も美しくて永遠なる印っていうのは、人が永遠の命を信じて救われる姿なんではないのかなっていうふうに思います。辛い現実の中であったとしても精一杯信じる姿、精一杯信じて語る私たちの姿、教会の姿を見たら、これはもう真実だっていうことしかできない。信じる教会の姿を見るならば、教会の語ることが真実であることが誰でも分かるはずですね。なぜならば、こんな救われた私たちこそが一番の印だからだと思います。救われた私たちこそが一番の印であるんだ、そう思いますね。私たちが絶頂にある時だけではなくてですね、絶頂にある時ばかりではなくて、このどん底にある時であっても、いかなる日、いかなる状況の中にあっても、イエス様が私たちと共にいらしてくださる、天国にある心地を持って生きることができるんだ、そのことこそが本当の印、本当の救いなんではないのかなというふうに思います。
When we pray, sometimes we may be healed. But even though we are healed, we may get other illnesses. I think the most precious sign is shown when a person is saved by believing an eternal life. In other words, the best sign is we who are saved. Not only when we are happy,But also when we are at the bottom. Any day, in any circumstance, God is with us. Jesus is with me. And I can live as if I am in heaven right now. I think that is a true sign and salvation.
え、皆さん、この方ご存知でしょうか？ファニー・クロスビーの話聞いたことあるでしょうかね。Have you heard about Fanny Crosby? 今からちょうど100年ぐらい前に生きた、このたくさんの詩を残した方ですね、賛美歌の作詞家として知られています。95年の生涯を送った、その中で5000以上の賛美歌を残したというふうに言われています。実は今日歌った、賛美歌ですね、この黄色ファイルと、あとキリストには変えられません以外の歌は全部ファニー・クロスビーさんの、作った歌ですね、詩です。
So she is known as one of the greatest hymn writer, and she lived 95 years and she left more than 5,000 hymns in her life.
ファニー・クロスビーが生まれて6ヶ月ぐらい経った時の話なんですけれども、ある日彼女の目にバイキンが入るんですね。
そして、名医者さんに連れて行かれたんですけれども、このお医者さんがモグリだったそうなんですね。モグリだったんです。つまり偽医者だったんですね。それでこう処置を誤った処置をされてしまったために、彼女はこう生後6ヶ月にして死ぬまで、その生涯をこの目が見えない人生として過ごすことになるわけなんです。そしてその後、すぐにですね、この彼女のお父さんも亡くなってしまうんですね。そのためにこうお母さんとおばあちゃんに育てられるんです。お母さんは生計を立てるために外で働かなくちゃいけなくなりましたので、いつも朝からね、夜遅くまで働きに出かけるもんですから、おばあちゃんなんて育てられていくわけなんです。そして彼女のおばあちゃんがとても信仰深い人だったんですね。毎日自分の手元に、ファニーを置いてですね、一生懸命神様の話をファニーに、聞かせるわけなんです。そして聖書の御言葉も暗唱するようにね、進める、一生懸命指導します。ですから彼女は小さい時からもうたくさんの聖書箇所をね、これ暗記していたそうなんですね。それが後になって彼女が美しい詩を残すことにつながっていった、土台になっていったわけです。彼女が8歳の時に作ったこんな詩が残っています。私は目が見えなくてもなんと幸せな子供でしょう。私はこの世では不平は言いません。他の人々が知らないたくさんの神様の恵みを体験しているからです。だから目が見えないからといってどうして嘆くことがありましょう。これ作ったら8歳の子供ですよ。8歳の子供です。すごいと思いませんかね。彼女はこの肉体の目が見えるっていうことよりも心の目が見えることの方がはるかに素晴らしいことなんだっていうことを小さい時から身につけていたんだと思います。と言いますね。As a baby, Fanny had an eye infection and she was taken to the eye doctor, but that doctor was an incompetent doctor pretending to be a certified doctor. So with a wrong treatment, Fanny became blind for the rest of her life. But blindness never produced self-pity in Fanny and she didn't lookOn her blindness on, as a terrible thing. And when she was eight, this is what she wrote. What a happy child I am, although I cannot see. I am resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. So weep or sigh because I'm blind. I cannot, nor I won't.彼女は36歳になって音楽家の人と結婚するんですね。ところがこの生まれてきた子供が、赤ちゃんがまたすぐに死んでしまうんですね。亡くなってしまったそうです。そういう悲しみの中でも彼女はこの素晴らしい詩を作り続けていたんですね。ある日クロスビーがこういうふうに聞かれたそうです。あなたは目が見える状態でもう一度人生を送りたいですか。すると彼女はこう答えたそうなんですね。あなたは目が見える状態でもう一度人生を送りたいですかって言われたらこう答えた。いいえ、私はこのままで幸せです。なぜなら天国へ行った時には私の目が開かれて最初に私が見ることができるのはイエス様だからです。だから私はその日を本当に楽しみにしているんですっていうふうに言っています。彼女の目を治療したモグリのお医者さんはですね、もうその町には住めなくなってしまって夜逃げ同然で逃げていったそうなんですね。後になってクロスビーがそのお医者さんのことを探そうとするんですけれども、結局見つからなかったんですね。自叙伝の中に彼女はこういうふうに書いています。ちょっと読みしますね。もし今私が彼に会うことができたらどうしても伝えたい。私の目を見えなくしたことで自分を責めないでください。あなたにとっては失敗だったかもしれません。でも神に失敗はありません。私が肉体的に暗闇の中で生涯を暮らすことは神のご計画だったと私は信じています。 見えないことを通して多くのものを見ることができ、神への賛美を歌い、他の人々を励ますものにしていただいたのですから。私は世界中で一番幸せなものだと思います。今しばらくは体の目で見ることはできません。でも天の御国に帰ったその時、私はこの目で最初に救い主イエス様を見ることができるのです。神様は全てを働かせて私たちに益としてくださいます。この神の愛に満たされて、私は賛美しつつこの世の旅路を歩んでいきたいと思います。こういうふうに言っています。
She later remarked this like this. It seemed intended by the blessed providence of God that I should be blind all my life, and I thank Him for the dispensation. If perfect early sight were offered to me tomorrow, I would not accept it. I might not have sung hymns to the praise of God if I had been distracted by the interesting things on this earth.And she also once said, when I get to heaven, the first face that shall even gladden my sight will be that of my Savior.
ファニー・クロスビーは、来たるべき天国を絶望していましたね。彼女の生涯を支えたのも、この希望があったからです。と同時にですね、彼女を取り巻いている状況にもかかわらず、日々の生活の中で神様の支配を認めて、そして神様にある信仰、希望、愛にあふれる生活を送っていた。言ってみるならば、生きている間に彼女はその生活において神の国をすでに味わっていたということだと思います。これこそが神の国に生きるということなんではないのかなというふうに思いますね。
So Fanny was anxious for the coming heaven. It was that hope sustaining her life. In spite of the situation surrounding her, she has admitted God is reigning her life, and she has spent life filled with faith, hope, and love. So to speak, she has already lived in the kingdom of God in her life.I think this is a great example of living in the kingdom of God on this earth.
けれどもですね、実際にはこの神の国に生きるっていうことは結構大変なことなんじゃないでしょうかね。なぜならば、本当の天国っていうのは人の心の中、信じる心の内にあるからなんです。本当の天国っていうのはこの世の場所ではなくて、人の心の中、信じる、人の心の内にあるからなんです。ルカの17章の20節から21節、ご一緒にこれ声に出して読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。
神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。
アーメン。Actually, it is not easy to live in the kingdom of God, is it? Because the true heaven is not a place in this world, but in our heart, in believers' heart.
Luke 17, 20 to 21, English speakers, let's read aloud together. The kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst.
誰もがですね、誰もが心の中に地獄を抱えてますね。でもその地獄を天国に変えるように召されているんだというふうに思います。その人の心の中に天国がもしなければですね、その心にはもちろん喜びはありません。憎しみ、怒り、争い、悲しみ、絶望、そういう地獄をですね、すでに体験しているかもしれません。
本当の平和はそこにはないはずです。私たちが恐れですとか憎しみ争いの心を乗り越えた時に、初めてその心から天国が、溢れ出してくる。ですからこの世の神の国の実現に奉仕したいっていうふうに私たちが望むならばですね、私たちがまずですね、自分自身がキリスト者が自分の心の中に、天国を作り出さなければなりません。実は誰もがそういうギリギリのところでその恐れを神様と一緒に乗り越える、そういう使命を神様からいただいているのではないのかなというふうに思います。
Everybody is holding hell in our heart. And I think we are also called to change from hell to heaven. If we don't have heaven in our heart, we are not, of course we are not filled with peace. Of course we are not filled with joy. And if we are hoping to serve for the kingdom of God on this earth,I think we Christians must start building heaven, God's kingdom in our heart, first of all. And when we, I think heaven start to be filled in our heart when we overcome our fear or anger or hatred or despair. I think everybody is given such a mission to overcome these things with God.
時は道、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は神の国の福音を宣言されました。イエス様は来てくださいましたね。なぜならば、この世のどんな地獄をも天国に変えるためです。この世のどんな地獄をも天国に変えるため。イエス様はそのために全てを神様に捧げてくださって、そして十字架にかかってくださったんだ。誰よりも地獄を知っている、誰よりも地獄を知っていながら、でも誰よりも天国を知っていて、そしてあらゆる恐れに打ち勝ってきたのがこのお方だからです。 So Jesus says that time has come, the kingdom of God is near. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom of GodJesus has come in order to change any hell or heart to the heaven, kingdom of God. And Jesus is the one who knows hell more than anybody, but overcame every fear by knowing heaven more than anybody. 今年始まった2011年ですけれども、いろいろなことがあると思いますね。いろいろ恐れたり不安に思ったり、いろんなことがあると思いますね。自信を失いそうになったり、恐れや不安で壊れそうになったり、そんな時があるだろうと思います。でもそんな時に思い出してください。神様が一緒におられます。イエス様が一緒にいてくださいますね。信じた時に人間の力をはるかに超えた神様の力がやってきます。信じた時に地獄かと思えるような場所が天国に変わります。新たな1年もこの天国を作るお手伝いをする働きを共にしていきたいなというふうに思います。その決意を新たにして新年を迎えたいなというふうに思います。
So the year 2011 has come, and I think we will have moments that we lose confidenceAnd we break down by our fear and worries or anxieties. But let us remember, Jesus is alive. He is alive. And when we believe the eternal God's power far beyond our power, human power will come. When we believe the place that seemed to be like hell is changed to be a place like heaven.As we face this new year, let us renew our mind and join serving to build the kingdom of God this year together.